フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは、薄い峠音楽堂本舗でございます。今日はですね、私一人でお届けいたします。しかもですね、例によってもう追い詰められての自宅収録自宅で収録しておりますけどもね、今日はもう3月の下旬ですね、25日ですか。桜がですね、東京もちょっとソメイヨシノがちょっとずつ開花し始めて、我が家の隣の公園の桜もね、まだほとんどつぼみですけども、いくつか花が開いてまいりました。逆にベランダにありますね、鉢植えの陣長芸は花が全部散りまして、でね、陣長芸はね、花が散るのちょっとね残念ですけどもね、すごくいい香りがしますんで、なんだけど花が散ってたらね、そっからねニョキニョキって次の新しい芽が出てくるんですね。それでこの花が咲き終わってしばらくの間にガーッと成長するんですよ。それがまたね楽しみで、この時期ちょっとねお手入れもちゃんとしてあげないとね、と思ってますけども、また来年、いい香りの花をたくさんさせね咲かせて、あげたいですからね。ということで、まあそんな、どんどん春が近づいてきてる日々でございますが、ちょっとここの数日は寒の戻りで、寒い風が吹いたりもしてますけども、もうあとは本当にね、一雨ごとにっていうか、ちょっとずつ、春に向かって邁進していく、そんな感じでございますね。そして4月からはついに、フェイストゥエースのツアーが、始まるということで、もう本当に楽しみにしてるんですけども、皆さんもねどうか全国各地行きますんでね、ライブの方遊びに来ていただければと思います。そして、ライブを通じて新しい曲をどんどん育てていこうというね、そういう、今回はそんな趣旨のツアーになっておりますんでね、また中の本田からもね新しい楽曲が届いておりまして、僕も自分の曲を作りながら本田が作ってきた曲の音源を聞いて、そのメロディーとか一生懸命覚えたりしていかないとねいけないんですけどもね、それをもうどんどんライブでやっていこうというそういうことでございますからね、頑張ります。さあ今日もお便りをどんどん紹介していこうと思います。これはですね、ラジオネーム九十九里浜子さんからいただきました。 S さん、倉部さん、番頭さん、その他諸々の方々こんにちは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。ご報告がすっかり遅くなりましたが、ライズに参加してきました。この方ね、お便りで恵比寿ライブゲートでのライズにって書いてありますけど、それあなた去年の話ですよ。今年は渋谷の、あれですね、レックスでございましたね。今回初めてミクシーの友人をお誘いしました。その人は義理のお母様が病気なのでなかなか外出できないのですが、でもエースさんと大橋さんのファンなのでライズに行くことを決めたそうです。 無事に予約が取れ、旦那様には何度も1月10日はライブに行くからねと念を押していたのに、1月1日に旦那様にその日仕事だからと言われて目の前が真っ暗になったそうです。しかも年末に胃腸炎になってしまい、体調も本調子ではなかったのですが、義理の母の病状が悪化して本格的な介護生活に入ったら、自分の人生で行けるライブはこれが最後になるかもしれないと思い、旦那様によく話して家を抜けてきたそうです。友人は S さんや大橋さんと川田さんを生で見るのが初めてで、それだけでも嬉しかったようですが、物販で買ったカレンダーや CD に名前入りでサインを入れてもらい握手もしていただけたのをとても喜んでいました。趣味でエレキギターを弾いている人なのでギターの勉強にもなり、スペシャルゲストの、ビッグブリッジスのケイシーさんとキャサリンさんも見れてすごい楽しかった、一石二鳥も三鳥もお得だったと大喜びでした。家に帰った後夢のようだったとぼーっとして、しばらくはこれで生きていけると言っていて、誘った私もとても嬉しくなりました。また機会があればフェイストゥーエースのライブにも一緒に参加したいので、義理のお母様の病状が良くなるように願っていますということでね、よかったね。ビッグブリッジズのねケイシー&キャサリンがゲストで、来てくれてちょっと一緒に演奏したんですけども、これが見れただけでもとっても、ラッキーなことでしたね。で、ビッグブリッジスっていうのもう聞いてお分かりの通り、大橋のね、大橋が今アメリカで生活していて、アメリカで、活動しているバンドなんですけども、この度ね全米 CD デビューが決まりまして本当に良かったです。そのうちちょっとビッグブリッジスの、ね、音源なんかもこの番組で紹介、しようかななんて思ってますんで、楽しみにしててください。さあ、次のお便りです。クラゲさん、エースさん、番頭さん、こんにちは。兵庫県のボンです。出だしの一文の順番を入れ替えてみたんですが、思った以上に面白くありませんでした。けどこのまま送ってみます。私の職場の取引先の方が、時々差し入れをしてくださいます。ケーキだったり、年末になると、つきたての餅だったりいろいろです。先日は畑で採れたブロッコリーの差し入れがありました。見たことないぐらい巨大なブロッコリーで、後からそれを見た私は思わず、自転車のサドルにできそうな立派なブロッコリーですねと言いました。もちろん冗談で。すると別の人が、私サドルの代わりにブロッコリーが刺さってるの見たことあるって言うんです。皆さんは自転車のサドルの代わりにブロッコリーが刺さってるのを見たことありますか？ねえよ。なんかあれですね、いたずらで、あ、よくさ、ほら、自転車盗難防止でサドルだけ取ってね、持ってく方いますよね。そこにたまたま誰かがブロッコリー刺したのかな、それともその方本人が、自転車の持ち主が刺したんでしょうかね。でもそんなことしたらブロッコリー持って帰っちゃうもんな。わかりませんけども、私サドルの代わりにブロッコリーが刺さってるの見たことあるっていうこの情報が本当かどうかも含めていろいろ、検討してみた方がいいと思いますよ。はい、もう一ついっちゃおうかな。大阪のかなっぺさんからいただきました。Aさん、クラゲさん、こんにちは。変な食べ物あったんですが、あまりの不気味さに放置してました。その名はカレーメロンパン。市販されてたものです。近所のスーパーで大量に安売りしてて思わず買ったんですが、娘らの帰宅後のおやつに置いといたら一切手つかずで何日も放置してやりました。それは放置するだろ、こんなの。結局夕食後に多少お腹に足りなかった旦那が、食ってもいいと家族でただ一人食したのですが、感想は見たままのものでした。次に会っても買ってくんなと一言。甘いメロンパンの中にスパイシーなカレールー、想像できます？口にしなかった私には想像するのも気持ち悪いです。ご飯作れなくなっちゃいます。期間限定かつ地域限定らしいので、もう二度と現れることはないと思いますが、見かけたらチャレンジしてみてはいかがですか。 割引品ではありますが証拠として現物の写真添付しますって、ね、本当だ、東大阪カレーパン会ってそういう協会みたいななんかあれがあるんですね、それのそことのコラボパンだそうですね、カレーメロンパンカレーを包んだメロンパンだよとか言ってますね、なんかイラストの変なキャラがこれはいいよ、もう見つけても皆さん買わないでください。こういうものは買わないことで淘汰さしていかないとダメですからね。変にこの番組のネタのために買ったり しないでください。はい、じゃあそういうことで今日の1曲目聴いてください。フェイス2Sで桜。薄い峠音楽堂本舗でございます。お便りがねいっぱい来てるんでどんどん紹介していこうと思いますが、ペンネーム聖子さんからいただきました。 S さん、倉木さん、番頭さん、こんにちは。2月11日の京都トガトガ、スミレに行ってきましたって書いてありますけども、これスミレ色の夜というタイトルの、イベントでございますね。今年初の遠征参加してよかったです。鈴木徹さん、名前だけは知っていたようなが、シャイニングオンを聞いた途端涙ポロポロ状態。休憩時間に即鈴木徹さんの CD 購入。そしてお二方出てきた途端盛り上がり楽しかった。久しぶりにお二方、お二方って僕らフェイステイスのことですよね。お久しぶりにお二方にご挨拶もでき大満足。カレンダーも購入で、京都に来た際絶対購入するものがあるんです。添付した画像ふわふわサンド、以前何気に購入して食べたら何これ美味しいってハマり、母にもおすわけしたら母もハマったらしく、私が遠征に行くのに渋ってた母が京都を告げるとふわふわちゃんよろしくと頼まれる始末。京都駅新幹線乗り場のキオスクにてお土産兼ねて4個購入。お二人は遠征先で必ず買うもの食べ物とかあるんですか、よろしければ教えてくださいということなんですけどもね。まずその前に聞きたいのは、聖子さん、あなたのお便り必ず体言止めが非常に多いんですけども これなんか理由があるんですか。で、頼まれる始末とかね、4個購入とか、ね、そういう文章が非常に多いんですけどもね、何か理由があったら教えてください。あのね、地方遠征でね、なんか必ず買うものとかってね、ないです。逆に物を増やしたくないんですよ。特にね、僕一人でアコースティックでなんかで出かけるときは、ね、ホンダの車に乗ってね、地方遠征の時は車で行き帰り行きますから、多少荷物増えてもいいんですけども、一人でアコースティックでの遠征なんていうとね、ギター担いで、キャリーバッグ転がしてですから、もう一切物を増やしたくないです。できれば減らしていきたいぐらいで、ね、一切買いません。まあ、必ず、買う駅弁とかっていうのはね、いくつかありますけどもね、そのうちそれも教えしますけどもね。わけでね、次もう一通お便りいきましょう。あ、メタル呉服店さんですね。 A さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。山梨県在住メタル呉服店です。時間が経ってだんだん怒りが増幅していくことってありませんか。あ、なんか微妙なお話ですねこれね。12月、27日フェイス2フェイス忘年会ライブに行くために、新宿で高速バスを降りて、いつものようにデパートのトイレに行きました。過去に、窓ガラスに顔を押し付けて寝ていて眉毛がなくなってしまったことがあったのです。結露してるからね、眉毛消えちゃったんだね。バス降りたらまずトイレに行くと決めています。混んでいたので並んでいたら、中から出てきた上品ないい身なりをした70代ぐらいのご婦人に、バーカと突然言われたのです。え、周りの人もこっち見てます。え、眉毛はちゃんとあるし、何、私の服装のこと。確かにギター柄の着物、鍵盤柄の帯、赤いブーツ、革ジャン風の羽織、シャナリシャナリと着物を着たい人には許せないかもしれませんね。かつて絶滅の危機に瀕した浴衣が、夏祭りやライブに着ていく人が増えてこれだけ盛り返したように、着物もみんなに着てもらいたいのです。着物が一部の金持ちの道楽になってほしくないのです。着物を着ていると目立つので指さされたり、モーゼの10階のように人が私の前を去っていくことがあります。その時はポカーンとしていました。なぜ、だんだん時間とともに納得できなくなってきました。怒りがこみ上げてきました。見ず知らずの人にバーカって言える神経が信じられない。若い頃から髪が長かったりロックファッションだったエースさん、クラゲさん、嫌がらせされたことありませんか。ちなみに着物を着ている時はスカウトされたことはありません。そうですね、ファッションで嫌がらせってそういうのは別にないですよ。ただ僕は高校の頃がね、ロン毛でもうかかとの高いブーツ履いて、それで東京にいる分にはね、何にも問題なかったです。周りもそういう格好した人いっぱいいましたから。ただたまに夏休みとかに母の実家の仙台へね行くと、その頃はまだね、仙台もね、もう今やもうものすごく高層ビルも建って大都会になってますけども、その頃の仙台、まだまだ地方の小都市でございましたからね、ものすごい目で見られましたけどね。高校生がこんなに髪が長いっていうこと自体がまず当時の仙台ではありえない、ことでしたからね、ものすごく冷たい目で見られたことありますけど、ただこのいきなりバーカとか、これはね、ちょっとあれじゃないですかね、そういうなんかちょっと心を病んでる方なんじゃないですか。これはないですよ。本当にこういうのね、時間経てば経つほど、怒りが増幅してきますね。ね、いろんな世の中にいろんな方がいますけども、相手に不快感を与えたりとかということに出会ったら、もうそれを、私はこういうことをやめとこうってね、一つ糧にしていただければいいと思いますよ。ねえ、やだもんね、本当にね。さて、もう一つ行こうかな。 S さん、くらめさん、番頭さん、こんにちは。よりこと申します。今日朝からちょっとしたハプニングがありました。というのも私は10時出勤なのですが、9時45分頃に9時出勤組の人から LINE で、火事でエレベーター止まってるからと、知らせが来て、一旦会社の近くのドラッグストア前に集合と指示があり、とりあえず会社まで向かうことになりました。うちの会社が入っているビルは見通しの良い通り沿いにあるのですが、地下鉄の駅から会社方面に歩いていくと消防車はまだ来てない様子でした。あれ?と思いつつビルの前まで行くと、ビルの警報器がけたたましい音で鳴り響く中、みんながビル前で、どこかへ避難する様子もありませんでした。すぐに9時出勤の人たちと合流できて経緯を聞いてみると、9時40分頃に警報器が鳴り出したけど抜き打ちの避難訓練かなと思いつつ、彼女たちは仕事をしていたそうです。しばらくして同じフロアの営業さんが様子を見に来てくれて、まだいてるんですか、早く逃げないと、これマジのやつみたいっすよ、ここ9階やから急がんとやばいっすよと言われたから、とりあえず一緒に逃げてきた。非常階段から降りてきたけど、9階から目が回るわと、彼女たちは全くのんきな様子でした。そうこうするうちにビルの管理人さんが、安全確認が取れたのでビル内に お戻りくださいとのこと。この時点でまだ9時53分。エレベーターですぐに上がれば出勤の打刻時間の修正しなくても間に合うからと、急いでエレベーターホールに向かいました。割とすぐに乗れたので9階まで上がって、私が打刻を押したのが9時56分。他の10時出勤組の人たちはエレベーターを待つより階段を上がった方が早いぐらいに人が並んでいたので、エレベーターを諦めて9階まで階段を上がってきたらしく、そんな彼らも9時58分には打刻完了。結局業務には全く支障を来すことなくボヤ騒ぎは終了しました。その後全館放送で5階の消火器が倒れて警報器が誤作動したと説明があり、ここのビルは消火器の設置台と警報器が連動しているのを初めて知りました。うちの会社は某犬のお父さんの携帯電話を扱っていて、倉庫には3500台強の携帯電話があるので、これが本当の火事だったら損害額はいくらになると思うとゾッとしました。警報器が鳴り響く中仕事をしていた彼女たちが、今日の教訓として学んだことが、冬は逃げるときにコートは絶対に必要だそうです。そんな彼女たちが私は大好きです。あのね、いや大好きなのはわかるけど、これ抜き打ちの避難訓練かなって思ってそんなね仕事をし続けてたらダメですよ。とにかく避難しないと、だんだん煙くなってきて、あ本当の火事だとかってね、いう場合だって危ないのに。いきなり火の手が広がったりすることってあるんですからね。これはもう本当に抜き打ちの避難訓練だろうが何だろうが、特に避難訓練ってのはそのためにするんですから、すぐに行動を起こさないとね絶対ダメです。普段からそう心がけてないと体動かないからね。だからこれは本当にマジで、のんびりしてるおかしな連中とか笑ってられることではないですよ。本当に気をつけてくださいね。そんなよりこさんからリクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥーエースで街の日。
街の日は灯る、去っていくだろう。 風はまだ止むことを知らない。冬のかけらを誘う風花、街の
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。自宅でねひっそりと収録しておりますんでね、早くお別れの時間が来ないかと思ってたんですけど、やっとお別れの時間がやってきました。ということで番組では皆さんからのお便りをねお待ちしております。変な食べ物のお話でも結構ですし、何でも結構です。もう面白い話聞いたよなんていうこと、身の回りに起こった面白い話でも結構ですしね、何でも結構ですんで、それからリクエストの方もよろしくお願いしますね。ライブの感想とかもお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお便りお待ちしております。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの日のまま走り